ジオもっこもこパレード。
タガプロ。
の番組でね、ダイヤモンド博士のなんか人間とは何かみたいなそういう番組がちょっとあったんですよ。僕ちょっとそれがめちゃくちゃ最近ハマってて、
はい
はい、で人間とチンパンジーの差って DNA の差で言うたら 1.6% しか違うらない違いはないらしいんですって。でネアンデルタール人っていう人と、うん、ホモ・サピエンスっていう種族が生まれて、ホモ・サピエンスたちはそのネアンデルタール人を駆逐していくんです。
あ、そうなんや。
何の差があったんやっていう、うん、まあどっちも同じエンジンじゃないですか、
うんうん、はいはいはい、
それなんで勝てたかっていうのがそこで言われてたの。僕は知らんかったんですけど、何やと思われますか、うん。
ネアンデルタール人が
実はネアンデルタール人のが腕力とか、うん、なんか脳みその大きさも、
うん、
大きいんですよ、
うん、
体も強いし、
うん、
だけどホモサピエンスたちが勝っていくんです。なんでそんなことになったのかっていう、
なんでなんでやろう、
全然わかんないです。
これ喉の構造で声が喋れるかどうかの違いだったんです。
喋れへんかったんや。
喋ることであいつはあの影におびき寄せて、あの狙い撃ちしろとかそういう指示とかができるようになったんですね。その差らしいです。
あ、な、言葉があったってことやね。
そうです。言葉がある動物でオウムがいるんですけど、うん、オウムはそういうふうになってないじゃないですか。それはなんでかっていうと親指対抗性って言って物を持ったりすることはできひんから、
うん、
だから地球を征服したのはホモサピエンスだったんだっていう話を聞いたんです。それ聞いてちょっとすげーってちょっと思ったんです
けど、オウムの手が人間の手みたいやったらオウムが征服してたかもしれへんってこと。
あると
思いますね。それ聞いたらちょっと怖って思った。その僕らはその地球を征服した種族やったんやっていうことと、
うんうんうん、
でそれプラス僕らは個人で仕事をするんじゃない、
はい、
みんなでこう集団生活をしてる人間、あ、社会を形成してるっていうことを、
うん、
それでちょっと気づいたかなってちょっと思ったっていう。そうでしょ。なんかそんなことない。
お、まあまあストラスやな、ね、一人じゃな、うん、なかなかね、
うんうん、なんかこう一人でなんかこう塞ぎ込んでるね、
うん、
仕事抱えてしまって塞ぎ込んでる人とかおったらちょっと、うん、頑張ってね、みんなで協力するようにちょっと頭切り替えなあかんよなっていう、うん、そんなことを思った、うん、NHK の番組でした。
これ日曜の朝にやってる宗教の放送みたいな感じになって
る。いや、これ金曜日の晩にやってるんですよ。めっちゃ面白い。10時にやってて、これ面白かったですね。12回やるそうです。はい。
あ、ずっとまだ続くんや。
まだやってます。はい。ね、男がなんで浮気をするのかとか、
それ聞きたい。
女の子が浮気するのはどういう意味なのかとか、そういうこともそこでは。
女の子が浮気する理由はなんとなくわかんねん。
なんですか。
頭蓋骨が大きい男性に惹かれるから。
いやいやいや
違う。
誰がスカトルをしたい
ってそれ違う。
違うんですか。
飛びすぎてるんじゃないですか。
トルモの先生言ってましたよ。なんかうんこ食べたって
なんか言ってたもんな。
うんこ食べるん好きやって、女の子、
うん、はい、それやで。
だからもう耐えられるんちゃいます
ね。NHK もう見んですもんね。
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しいとこはもちろん、絞れたサンタシー気候情報ももっこりたくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、
サンダーヘタレーディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。一緒に住んでないけど。
前回からあのちょろっと参加していただいてるちぐさくんっていうのがね、あのカールちゃんが連れてきてくれた男子がいるんですが、
はい、
まあうんこの話になると黙るね一応今マイク生きてるんですけどね、もう喋ろうとしてくれないんで喋っていただいて結構ですよ。
いやいや、やけどになるんで全然うんこは興味ないんでで
もあなたの隣にいる人はうんこに
興味ない。ちょっとね、ちょっとね、仕事でね、
どこ見れないですか
仕事で、
仕事でね、仕事のね、うん、ちょっとつながり、
つながりが、ね、
仕事で食べたんですか。いいでしょう、そんなこと言われた
で、
ね、えもう
私マジで覚えてないですけど、そんな話しました前回
してるよ、もう流れ、今日流れてるよな、流れてるよ、
なんかうまいことつないでそういうこと
ですよね。いやいやいやいやいやいやまあまあまあ、そんなねスカトロ女のね仕事のつながりで呼んできてくれたちぐさくんの、まあ今日はちょっとちぐさくんのことをいろいろ聞きたいなと思っておりますので、まああの一応ちょっと考えてっていうのを、あの好きなレスラー5人っていうのを宿題で与えてるんですよ。まあそれを中心に彼のいろんなことを根掘り葉掘り聞きたいんですけども、ちなみに今おいくつなんですか。
今22です。
大学生。
はい、大学4年。
おう、もう卒業やね、は
い、そうですね、はい、
もう就職、
就職で4月から東京っす。
あ、東京に行っちゃうんや、
はい、
うん、ほんならもうこれが最初で最後にな
るかな。そうですね、はい、ららららら、来年が多分ドルフィンさんって人
のお世話になるんです、うん、
わかんないです
けど、はい、すぐチンチン触ってくるんでね
ちょっと言っとかないとね、危ないですから、
そうそうそう、気ぃつけてね、はい、
ダラプロのリスナーもそういうやつばっかしやんな、お前な、下ネタばっかしやんな、
ほんま
や
な、ね、横を見たらうんこ食べる女
本当に
東京行ったらチンチン触る男です
いや、ほんま
に
ちぐさくんのね、うん、後輩とかまだうちの会社で働いてくれてるんです
よ。
本当にそんな話がもう蔓延したら私仕事できなくなっちゃいますよ
危ないです本当に本当にこれから社会に出はるんですからね。
そうね、
そうですよ、
社会はもっとクリーンやからね。
いないっすよね。
そうそう、そんなこと、いやいやいや、大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫で、プロレスとそのきっかけは、プロレスを知ったきっかけというか、
そう
見始めたきっかけ
ですね、親父が好きだったんで、うん、それで一緒に見てたっていうのがあって、
うん、お父さんは50歳前後ぐらい、はい、
多分それぐらいっすね、
それぐらい、
はい、
お父さんはどんなプロレス見てはったの。
あ、新日を中心として見てましたね。
うん、
アメリカンプロレスは全然、
まあまあそうやね、
全然の人だったんで、多分時代が時代なんで、
うん、なるほどなるほど、はい、でそれを一緒に見てたと。
そうですね、そういう感じですね。
一番印象的に残ってるその新日本プロレスの、
はい、
なんかその景色というか、
あ、
小さい頃、
小さい頃です、うん、小さい頃はでもやっぱ NWO ジャパンとか、
うん、
チーム2000とかその頃ですね、
出るん
や、覚えてるっていうので橋本慎也対小川直也、
あ結構やっぱり年齢の割にオールドファン、
そうっすね、うん、覚えてるのは、うん、でもなんか自分が熱かったのはやっぱ柴田桜庭の襲撃の時とか、
若い若い、
それは熱かったのかなと、
はいはいはい、
めっちゃ最近やそれ
最近、ね、2010年2年の G1 のね、
はい、あ若いな、あの話どうなったんやろな、桜庭もう全然してへんね、
まあ、
ですね、
まあまあまあまあ、
あそうなんや、
そうっすね、
でやっぱ新日本プロレスが大好き。
そうね、もう新日ですね、生まれた時はセルリアブルーの血が流れてるんで、
おおマジ本物っすよこれ、
あかんわあかんわ、
何ですか、
私は全日本マットで育てるから
ああ
馬場さん派やから、週刊ゴング派やからね、
あそう、
うん、
あれですか、赤とあの青の、
そうそう、赤と青のね、
セパレートな、
そうそうそう星パンが好きな人やから、はい、ジャンボスルートの星のパンツが井上正雄じゃないけどねじゃあまあ、早速やけど、はい、あ、出身って
出身は香川なんですよね。
あ、香川、
はい、
あ、じゃあ四国やね、
四国四国
な、生で見る機会っていうのは、
いやでもなんか僕がちっちゃい時は G1 が高松来てたんで、
ほう、
一応見てたのを見てたんですよ。
ほうほうほう、
でワールド記念ホールとか行ってたりはしてたんで、
あ、行ってたんや、
行ってました、
密航してたんやね、
そう
です、密航っすね
で僕初めて東京行ったんが両国なんで、
あ、プロレス見に、
プロレス見に初めて東京行ったんで、
いくつの時に、
ちょっと だって7歳ぐらいだったと思うんですけど、見に行った試合は G1 の優勝決定戦の永田対武藤なんで、
すごい、
2001年ですか、
2001年
です
か、はい、
それは見たいって言って連れてもら
う、そうですね、はい、それで初めて行って、
でお父さんもそれをじゃあ行こうかって言ってくれるんや、
はい、そう
です ね、すごい家やな、あ
いいっすね、
へえ、
ほんまにすごい、
なかなか英才教育やね、
英才教育、うん、
でそしたら四国の人が今3人いるけど、
はい、
高松っていうのはそういう町だったっけ、あなんか前聞いた時はそんなにプロレスあんま来ないって言ってなかったっけ、そんなことないのかな
どう、まあ主要な都市にはまあ年に1回、
う
ん、
年代が違うんかな、
あるかないかじゃないですかね、
ヨーマくんはまあまあ近い、
そうですね、
うん、
松山出身なんですが、ね、松山は定期的に来てたりしますね、
うん、でも高松の人は神戸に来やすいってこと、
そうっすね、もう2時間半かそこらで車で行けるんで、
あまあそりゃね
行きますね、そりゃね、
うんうんうんうん、プロレスは結構見てたってことよね、生でもよく見てた、
そうですね、見てましたね、
逆に新日以外のプロレスは
いや、あんまり知らなくて、ほんと新日で育ったんで新日しか見てなくて、最近になってようやく WWE とかちょっと見たぐらいで、
まだもう基本ど真ん中ばっかり、
ど真ん中ですね、
あど真ん中って言ってる歩くん
超主力ですね、
ですよね
やっぱりそうきましたか、ダブル J とか
マグマです、
マグマ、あれはいいよ、ほんと
あれはいいよ、
あれはいいよ、わかんない、嘘
いいですよ、それまでは知らなくていい歴史なんですけどそうです、それ知らなくていい
X1 って金網のやつ知らん
の
佐々木健介もやったやつ、はい
長州力も天竜との東京ドームでの試合しか分かんないです、パワーボムで
そう
頭から落としたあれぐらいしか分かんないです、
93年ですか、
はい、か横割の大仁田対長州とか、
ああいいっすね、
そんなんだよね、
あれはもうメモリアルな大会です
ね、まあまあそれはね、まあみんな知ってる
わ、ね、アナウンサーの真壁君の、う
ん、ああれね
あのすげえ好きでしたね、
横にいるカオルちゃんがその時のビデオを持ってるらしい
です、そうですね、持ってますね、
編集してるらしいよ、
そうそう、その頃ね、私もその当時学生で暇だったんで、暇だけしかなかったんでビデオ電池を2台駆使して自分で CM 切ったり、インタビュー集とか作って、
作って
まだ家にあります
それだから YouTube 上げたらそれ
回りそうや ね, ね
再生回数取れそうや
ね、ね、
消されるかどっちかやな、
う
ん、でまあカオルちゃんとちぐさくんはまあ職場のつながりやと思うけど、うん、
はい、
どこでどうやって引っ掛けたの、きっかけ、
いや、うちの会社の LINE があるんですよ、
うん、
で、それに、まあ、LINE に登録してくれとって、で私がちょっと仕事をこうみんなにちょっとお願いしようと思って LINE を入れようかなと思ってこうパーッと見とったら、うん、ちぐさくんのプロフィールがレッスルマニア楽しみって書いてあってあれと思って
あれって思わへんやろもうあかんやんそれ
でもこの、ね、
あれと思って
このシーズンは楽しみな
楽しみよ、ね、
すごくね
でそれであれと思ってちょっとどうしようかなと思っとって、でたまたま別件で用事があって連絡をしたんですよ、
うん、
でその時にちなみにつかぬことをお伺いしますプロレス好きですかって聞いて、うん、でそっからです、
へえ、でまあ上司に当たる人やね、カオルちゃんはそんなこと聞かれてどう思った、
いきなり聞かれてちょっとびっくりして
パワハラやな、
何を何から逆に知られたんかなと、
せやね、
そんなことなかったんで
びっ
くりして
個人情報のあれか
そう、多分ね、みんな誰も私が気づかなかったら、うちの会社にしたら誰もちぐさくんがプロレス好きとは気づかないから、
ああ、
ね、なるほど、
なかなか聞かへんもんね、
ダブル M 楽しみって書いてあったかな、
いや、レッスルマニア、
レッスルマニアって書いてあったかな、
楽しみですって書いてました、
ダブル M でレッスルマニアって読めんのも痛々しいけどね
これはもうプロレスファンのね、
プロレスファンのね、
能力ですよ、
そうやね、
で最初は WWE が好きなんかなって思ったんですよ、うんうん、普通に、
うんうんうん、
でもなんか話を聞くと、うん、いやなんかどうも違うぞと思って
なるほどね。
そう、そしたらこう、その後 LINE で、すごい古い T シャツの写真とかを見せてくれたんで
どんな T シャツ。
95年の東京ドームの武藤対高田の武藤さん入りの T シャツ、
今日は持ってきてない。
今日は持ってきてないです。
残念。
昔 の今だったらドンタクとか、はいはいはい、博多のドンタクとかの時にいつもなんかポスターの、はい、昔の、
うん、あのテイストのやつ
だね。テイストのあの時のやつですね。二人並んだ T シャツ。
はいはいはいはい。10.9
10.9 ですね、
はい、そうそう。その日にね、プロレスラーの修行を始めたプロレスラーがいるんですよね。ね。ビリー・ケン・キッドっていう選手がね、
そうですね、
メキシコで、
その日ですね、
そう、修行を始めた日が 10.9 やったって言って、後から知ったって言ってたけど情報が入ってこへんから
地球の反対側
でそんなこと言ってましたね。はい、まあまあ大体そのこれでちぐさくんの側は分かったと思うので、はい、じゃ あ, 好きなレスラーを5人、はい、ベスト5から、
そうですね、
これ最後の1位は当てていいんですよね、これね。
あ、それはまあ順番で出てるんじゃないかな、ね、
もうこれはもう僕も、うん、もう全部聞き取りは終わりました。
あ、もう、はい、もう、もう予想できる、
僕はもうここに入ってます。
ああ、まあもう言ってよ、今言ってよ。
それ言われ
へん、言われへん、言われへんの、
うん、良い2位まで聞いてから。
あ、そうしようか。はい、ほんならまあ、ベスト 5、はい、5から
ベスト5ですね。はい、西村治ですね。
おお。
いやでも、
多
分
え、
そうそう、西村治さんがすごく好きで。
あれ、区議会議員フェッチっていうこと。
いや、ではなくて。
あ、木村健吾さんも。
木村健吾さんの試合見たことないっすね。
あら、そう
なん。無我ファン。
無我ファン。
無我ファンでもなく、新日やって、なんか僕ちっちゃい頃に西村修さんと試合後に話したことあって、その時になんか親を大切にしろと炭酸ジュースは飲むなって言われて育ったんで
何それ
ありきたりなことしか
言われて、西村さんに言われて育って、
はいはい、
ちょっとあ、この人いい人なんかなと思って
炭酸ジュース、
あの人はすごい人ですからね。やっぱりヨガでね、
ヨガ
でガンを
克服して
ました。
食事療法とかも
すごい。
あとは僕が生で見た試合の時に、 G1 の時になんか天山が優勝した、多分2002か3
ですね、
3年に、
はいはい、
秋山対西村で西村が勝った
んですよ、ね、勝った勝った、あったあった、
なんちょっともう本当に西村が急になんかワンツースリー取って勝ったみたいな試合あって、はい、それであ西村勝ったって思ってそれちょっと嬉しくて
もうあの当時秋山めっちゃ強かった、
秋山強かった
ね、
うん、
西村かったそれちょっと好きでしたね
西村治か、ええー、とこ来たね、
これはいつと
こ
か、
これ
なんかすごい、すごい変化球が
来た、変化球だね、いきなりね、
これちょっとまずなんかわかんね
え、1位当たるこれ、
いやいや多分こっから修正が入る、
修正が入る、
いやもう これね、あれですよ、ちょっと変化球投げすぎた思ってますよ、
あ本人もね、最初受けよう思ったかな
本人も、
ね、いやあと全部直球なんで、
あ、直球、
あの上には全部直球なんで、
直球、直球、あ、お願いします、
は
い、
ほら次そしたら第4位お願いします。
第4位、永田裕二ですね。
あ、
そう、
なるほどね、あ、M 君大好きね、
もう出ちゃった、出ちゃった、
あ
これやったんや、
1位は思ってた、
1位は思ってました
。あ、そう、そう、さっきの話になるんですけど、僕多分全部生で見た試合が結構印象的に残ってあれなんですけど、その両国の永田対武藤で、うん、永田優勝したんですけど、はいはい、まあ、当時って武藤の方が下馬評、
うん、
すごかったんですよね。で、僕だけが周りで永田押してて本当にな
んで
そうなんですよ、
なんでやっぱあれ、あのヒョードルにあの僕がいたから、
いや、そうだよね、僕は警察の当時敬礼マークがすごく好きだって、そう、永田ロックつ
しながら倒れていた、
その倒れてない
やつだあれを見てやっぱりね、
いやいやいや、
いや一緒でしょ僕とちゃうんすか、
あの時のベルト巻いてたんやあれなんでそれですごく好きになって、やっぱ永田ロック2、
はいはいはい、
白目もありで、
白目は当時知らなかったんでちょっと終わったじゃなかったんです
よ、せやね、白目当たったね
キラー永田です、
そうそう、キラー永田
あれだったんですけど、まあそれでちょっと永田好きですね。
へえ、永田好きな人ってあやむくんについて2人目やわ
あ、そうなんです
やっぱりね、やっぱダラプロは呼ぶんです
よ、ね、うん、
あ、でも永田が好きだったらもちろんね、
うん、それはそうやね、
そうですよね、多分ね出てくるんじゃないかなと、うん、
じゃあ第3位は、
あ、3位は鈴木みのるです、ね、
あれ
そうです、もう僕多分全部バラバラっすね、
あ、鈴木みのるはやっぱり
みのる
はモーリス・スミス、
いや全然 ミノルは意外に両国の棚橋戦が良かって、
はいはいはい、
プロレスに対する煽りからの昔の古典的な四の字攻めの、うん、あの攻防がすごくたまらなくて、
この間の棚橋じゃなくてもう一個
前の棚橋が、うん、ちょっと本当に胸にくるもあって、
最後の最後にスリーカウント入って
た、そうなんですよ、はいはい、本当の最後の最後まで、はい、ワンツースリー一切ない試合やって、
はいはいはい、
本当に魅了されて、飛ぶプロレスじゃなしに、うん、ああいう古典的なプロレスであそこまで盛り上げるってすごいなと思って、で、あとなんかヒールって当時鈴木みのるぐらいだったんですよね、本当のヒールって、うん、ケイオス行ったんですけど、うん、
はいはいはい、
なんか矢野ぐらいですかね、行ってます、
はい、なったんで、そこでもちょっと惹かれる部分があって、
鈴木みのる好きな歩夢くん一言なんかないですか。
いや、いいとこ見てる。
そうなん、
うん、いや、僕ともうレベルが違いすぎる。
あ、違いすぎる、
ちゃんと見てる人なんやって。み
のる対ライガー、僕と一緒の
中田ファンじゃな い, い, い、ね、
中田ファンじゃない、
僕と一緒じゃない
、うん、でもミノルは昔の試合も良かったもんね。
あ、そうですね、
バンクラス時代とかね、はい、藤原組の時代のやつとかね、
熱い男でした ね、
いいよ ね、まあ、まだ現役やけど ね、いやベルトも立ってるからね、
1位ですよ、僕の好きなレスラーの、
ね、うん、あ、そうやね、
あ、はいはい、うん、ありますわ、
そうだ、
でも多分カオルちゃんが思ってる選手はまだ出てきてない感じかな、
まだまだじゃないですか、
多分出ないと思います出ないと思います、
え、
出ないですか、
ほんとド直球行くんで、あと2人、はい、
もう変化球はないんです
ね、
もう変化球かけてくれんのか変化球来る思ってたのに
だってもうあと2人ってさ、
見逃しの三振やんこれ
あと2人もでもまあまあわかるよね、このまま行くとね、
行くとそうですね、
うん、
うん、そう
なんですね、うん、多分そうやろなっていうのと、あと多分カロちゃんが思ってる人は出てこない、
ヘラクレスは出てこない、
多分出てこない
全然ストレートですね
まあ一応聞こうか、第2位は、
うん、第2位はどっちで読んだ方がいいかな、僕グレートムタっすね、
ああ、うん、
第2位グレートムタっすね、
武藤じゃなくて、
武藤じゃなくてムタですね、
は
いはい、あのモーションは誰にも真似できないのかなと思って、
あ、なるほどね、
未だに毒切りって使われてますし、
うんうんうん、
確かに確かに、
猪木にあんなことできる人って、
まあ、歌舞伎っていう元祖が
見ましたね、歌対歌舞伎も見ましたよ、武道館でしたっけ、あれどこで、
武道館
ですね、ニタもちゃんとしっかりは見てる、
はいはいはいはい、
はい、あ、じゃあ、 あのニタ好きの歩夢くん、なんか一言、ニタも
好きだ、そうですね、ニタ、いや僕多分ね1位ねニタが来ると思ってるんですよでニタのね顔のペイントのねあの元々の G は青に多分塗ってるはずやから青が好き言ってたでしょ、ニタちゃうかな、
ああそうなんかな、うん、
あブルージャスティス
セルリアンブルー
つながり、セルリアンブルーつながりで、
正義軍、
正義軍
つながってますよこれ、
すごい
セルリアンブルー長田ニタでつながんねんな
そういうことか、
ド変化球やね
そうですか、あれおかしい
な、1位でそれはねなかなか
ないか、
ああそうだ、
そうなんか、まあまあ、やっぱ試合が面白いんで、
うんうんうん、
それがやっぱ花ありますし、
まあそうやね、ムタに関してなんか思い入れある、
僕はだからあのあれです、ムタ対、
うん、
新崎博士人生の、
うん、
あの試合、そうそうそう、書いて
めっちゃ書いてたんですよね、
あの時の入場、小学校6年生ぐらいやったんで、めっちゃ入場からもうあ怖い怖い怖いってなってで試合も流血で、
そうやったね、
ライガー戦ではないんですね
あーライガー戦もねその年あったんですよね、
あ
るんですよマスク履いたら、
はい、いっぱい書いたです
いいっすね、ムタ、
ムタはいいよね、
ムタはいいっすね、
カオルちゃんはムタに対する思い出は、
いやだからあのムタニタね、
うん、ムタニタは
ムタニタももう編集してがっつり持ってますから
ムタニタはね多分ムタの歴史の中で結構もう除外に入ってるムタのそのなんていうの、生徒の歴史の中であんまり関わりないの、
そうですね、だから私本当に新日、
う
んを見てなかったんで、
うん、
あんまり
全日派やもん、
そうなんですよ、
うん、
まあ、でもやっぱり、ね、WWE での時のその今の中村とかとどっちが人気あったんかなとか、うん、たまに考えたりはしますけどね。
当時の WCW とか NWA の時のグレートムタ対リック・フレアとかすごかったらしいからね。うん、多分試合はそんなことなかったと思うねんけどすごかったらしい
もん、ね、なんかこう、うん、まあ、結構まあ見た目とかが飛び道具的な感じじゃないですか、うんうんうんうん、でもまあしっかりね、試合とかはすごいして、
そうそうそう、
あの人すごくこうキャラが憑依するからすごいなとは思います、
うん、そうやね、放棄、うん、とプロレスできる人やからね、う
ん、確かに
ね。じゃあムタの次は誰やろうね、はい、じゃあ、はい、アイム君、アイム君2体やもんね、
2体ですね、うん、やっぱあのなんていうの、2体をなんか憑依させる感じ、 あれでやっぱり
なんで人のフレーズ使うの？
ちゃいました、あれオリジナルちゃいました、ちゃいました、あれ。
じゃあカオルちゃんは1位だよ。
私聞いちゃったんですよ。
ああそうなの、置いとこか。レオマくんだよ。
まあもうニタといえばもう
ニタじゃないよ、ムタやで。
あ、ごめんなさい、ごめんなさい。
何
まあまあムタといえば、はい、自然的にもう、うん、もう一つの人格が出てくるのかなという感じはしますけどね。
誰？誰？はい。1位誰？
武藤刑事じゃないですか。
武藤刑事、うん、そうかな。じゃあ1位お願いします。
系統は一緒なんですけど、うん、いや系統が一緒、AJ スタイルズが、
お
ー、私が聞いたの
違う、
ずっと優の話しかしてなかったんで、
そうかな
と思った。まあ、誰やって聞いてた？
え、高田だと思ってました。
あー全然関係ない。
俺は言ったやつ言ってたやつ、よ
かった
よ。AJ がすごい好き、もう AJ 衝撃受けて、当時横張り行ったんが AJ 対岡田だって、
お
ー、あ、はいはいはいはいはい、
AJ 僕全然知らなくて、うん、なんでこんなんがメインなんて思って行ったんですけど、うん、もう試合一発でも納得させられる、うん、ありましたし、あと僕見た試合でランス・アーチャーとの試合あって、
はい、
全部足技で全部決めて3カウントじゃなしにギブアップで決めた試合あったんですけど、もうスタイルズクラッシュでしたっけ、あれでも一切使わずに、はい、本当足技だけでやって、うん、あプルプル技術がすごいなっていう、
そう思
う
ね。 AJ は確かにね、
本当に天才やなと思って、
はぁ、
あとは今もし帰ってきてケニーとやったらどうなるんかなってのがちょっと気になる。
熱いっすね。
うん、それも見たさで一番っすね。
はあ。なんか王道やね。
そう、もう王道で言って。
王道やね。
これなの、外国人っていうのがまだなんかいい
っすかね。意外やったね。
意外ですね。
いや絶対棚橋岡田和彦かなって思ってますもん。
直球っていうからにはやっぱそこを、はいはい、出てくると思うじゃないですか。でやっぱそこがねプロレスファンのね、うん、いいとこなんですよ。やっぱり人のいいところを見つけてあげるっていう ね、 ここね、
いや見つけきれてなかったよ今。
たとえ大にってニタとかどうですか、ニタとか、ね、僕見つけたでしょ、
ニタのいいところ
は見つけたな、その別の人格を憑依させて戦うっていう、あそこがちょっと別次元かなっていう、
そうやな、そうやな、確かにそうやな、
やっぱそういうところを見てほしい。あ違う、
大体合ってる。
すいません、シーンってなってもう。
というわけで、ちぐさくんにベスト5を教えていただきまして、はいはい、うん、まあ新日好きやけどちょっと変わってるよね。
そうですね。
なんかこうね、うこう枝葉がこうガーって出てる感じがするね。
やっぱプロレスファンはやっぱみんなと一緒は嫌なんですよきっと。ちょっとやっぱね変化球投げたいんですよきっと。そういうとこあるんじゃないですか、色出したいじゃないですか。
いやまあよかったけど、
ファンとしての、ね、なんか個性を
中西強しとか言わんかったからよかったなと思ってカオルちゃんはその名前をすごい出してほしかった感じはしてたけど。でもそんだけプロレス好きやったら、うん、今までどうやってその、はい、やってきたの、プロレス好きな仲間とか いたとか。
まあ高校の時とかいたんですけど大学とか全然いなかったんで、うん、本当一人でずっと放送を見るみたいな、ペーパービューとか、はいはいはい、ニコニコ動画とかでやってたんで、はいはいはい、それを見るみたいな感じでずっと、はいはい、で一人で予想して
なんかちょっと分かる気持ちね、分かりますわ、そういうのね。
お父さんは今でも好きな、
うん、いや親父は今そんな見てないですね、やっぱ昔の時代がどうしても好きなんで、やはりなんか認めてない部分とか あれじゃないですか、やっぱプロレスファンなんで、そういうのがあって、
でなんかお父さんに関する噂をちらっと耳にしてんけど、
はい、
何やったっけ、
猪木の誕生日会、
はい、猪木の70歳の誕生日に出席してて、前田明とかと写真撮ってきたのを送られてきたのがあったりして、
最近ですよねまだね。
そうですね、高校の時ですね。
そら別に普通一般人としていけるの、いけるの、
いけへんよ、いけへんよ。
やっぱ谷町をされてるとか、
いやいや、
それじゃないの、
なんか関わりがあってんて、
なんか新しくて、はい、それで行ったみたいです。
だからまあまあ、そのちゃんと系統を立てたらプロレスファンとしてはすごいすごい人やね、この人、
へ、
うん、根っこからちゃんと会う人。
ほなまずダラプロのそのお父さん連れてきてください。お父さんに猪木さん呼んでくださいって頼んだらいいんですよね。
いやだからめんどくさそうやん、来てくれても。
そうね、ギャラがすごい
話したね。そうそうそう、言いそうやん、
取り巻きがおるからね。
そうそう、ややこしそうやからね。まあね、この人がね来てくれてね、まあでも残念ながらも東京行っちゃうから、はい、あとドルフィンのね毒牙にかかるんですけども、
毒
牙、ドルフィンまた送り込みますんで向こうでね、はい、うまいこと向こうで仲間できたらね、こうなんしていただけたら、
ね、
いいと思いますね。はい、まあ、あのこれから社会人になるんで一言ずつなんか送ってあげてください。
東京というところにあのいい意味であの染まりすぎないように、はい、いろんな誘惑があると思うんで、はい、そのプロレスラブを続けてください。
なんかあるかな。
あやむくん東京で仕事してたもんな。
いやいや、仕事はパチンコ屋でバイトしてたぐらいですけどね。何の仕事されるんですか。
なんかそうやってなんかプログラム系の仕事するんで。
あ、
はい、エンジニア的な。
何が、何やろ、やっぱり
貯めるな。
なんもないわ。ちょっと真面目すぎるからちょっと
個人的にな、
個人的に、
はい、マイクオフしてるかね、
言いますわ、はい、
はい、カオルちゃんどうですか。
ちぐさくんって変わった子やなってずっと思ってたんですよ。
なんかお別れ会みたいな。
なんかね寂しいな、なんかし、ね、
でもなんか妙にメンタル強いし、
うんうんうん、
面白い子やなと思っとって、うん、まあ、そのプロレス好きとか知るまで、うん、でプロレス好きって知ったんで、あーってなんかこう腑に落ちたところがすごいあって。
だからかみたいなところですか。
だからかって、
そうそうそうです、そうです。なんかね、こう空気を切り裂く感じですかね。読まないじゃなくて、うんうん、読めないとかじゃなくて、なんかこう空気を切り裂く感じがあるんで。
あー、うん、なるほどね。
円髄切りですね。
おー、
はい、難しいの。
国会にいます。
そう、国会にね。東京に行っても頑張ってほしい
な。あ、なるほどね、うん、はい、まあ、あのこんな彼が東京行きますんでね、うん、東京のこれ聞いてる方はまた接点あればね、
はい、
関わっていただければと思います。というわけで、あのちぐさくんをお招きしたダラプロでした、うん、今回お届けしましたのはともきんと
ヨーマと
アイエムと
ちぐさと
カオルでした。
はい、次の試合もこう期待、
ちぐさくんを応援しよう。
何それ。
よくわかるんけど、ダラプロファンに言うたんかな。ちぐさが言うたんかな、絶対水色の妙なかんざし、からくり時計はほら軸をごまかしてゆく、偽装した物人たち、いつの間にかいずこへ、奇跡の音のように忘れ去られてゆくわ、愛想
プロでは、プロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@daraproducom、 info@daraproducom まで送りください。待ってるよ。これ、マジ。